春季編第2章企業。企業は黒字計上により社会に受け入れられる。1、企業を考える。企業とは会社を起こすことです。個人で起業するか、法人として起業するか。将来個人の息を出ないで家族だけで経営する場合は、個人のまま起業しても特に問題はありません。〇〇商店という称号での企業です。しかし、将来会社を発展させ大きくする考えであれば、法人の登記が必要です。法人も株式会社と合同会社と2種類ありますが、一般的には株式会社です。法人の設立。会社を設立するには届出が必要です。いつどこでも誰でも簡単に設立することができます。お金もほとんどかかりません。設立時の登記費用のみです。資本金もいりません。しかし、法人として長く維持していくことは大変困難です。5年の間に大半の会社が消えてしまうのが現実です。なぜか？経営というものを知らないからです。起業するからには、経営というものをよく知り、経営者の仕事を学び続けなければなりません。本書は経営を学んでいただくために、春夏秋冬の4冊に分けて詳しく説明しておりますので、よく学んでいただき、立派な経営者に成長してください。2、会社設立チェックポイント。会社の起業を 5W2H で考えましょう。1、ホワイ。なぜ？事業目的。設立の理由が事業欲か、社会に貢献したい欲か。社会に貢献しようとする会社は栄え、自分の欲のための会社はいずれ消滅してゆきます。正しい事業欲を持つことが必要です。2、When、いつ。設立日程。周囲に押されて引き継ぐ人から、仕事を覚えて創業する人、リタイアしてから再度人生をかける人など様々ですが、その日程や準備に無理があると経営そのものが成り立たなくなります。まず無理のない日程を組みましょう。3、Where、どこで。設立場所。事業が効率よく行える場所か？自宅との距離は近いか？お客様が来店しやすい場所か？最も効率の良い場所を選びましょう。4、Who、誰が。経営責任者。会社経営は強力なリーダーシップが必要です。プロ経営者としての自覚と信念を持たなければなりません。5、ホワット、何を。営業内容。何を売るのか。どんなサービスを提供するのか。その事業によって社会に貢献できるのか。など社会に貢献する心が必要です。その心が強ければ強いほど自信につながります。6、How、どのように。企業計画。経営の具体的なやり方や方法です。永続的に経営ができるのか。第三者に対しても納得できる説得力を持つ必要があります。7、How much、いくらで。資金調達。収支計画や資金繰計画に無理がないか。いきなり借り入れにより経営しようとする方もおりますが、非常に危険です。まずは自己資金で立ち上げるため、半年間程度の運転資金が必要です。この7項目について自信を持って答えられるでしょうか？一つ一つ自分に問いかけましょう。1、ホワイ。なぜ？目的と動機。会社の設立は簡単ですが、その目的や動機はとても重要です。なぜ会社を経営するのですか？と問われた時に何と答えるでしょうか？ 一国一城の主になってみたい。お金儲けをしたい。裕福な人生を送りたい。このように様々な答えが返ってくると思いますが、これらは自分の欲から出た言葉です。自分の欲を叶えるための企業では、永続的な発展は望めません。自分の欲のためなのか、社会に貢献しようとする奉仕の心からか、を自分自身に問いかけてみてください。永続的に社会の一員として経営してゆくには、自分の能力で世間に貢献したいという奉仕の心が必要です。自分の培った能力を社会に役立てたい。地域の皆さんと共に地域社会に貢献したい。会社の仲間と共に有意義な人生を送りたい。人のために尽くすことによって幸福な人生を歩みたい。このような目的や動機ならば、社会に受け入れられ発展していくものです。ポイント。不安な心を消し去るには、会社の起業に際しては、誰しも大きな夢と同時に様々な不安も持たれていることと思います。果たしてお客様は来てくれるだろうか？思うように売れるだろうか？家族は応援してくれるだろうか？社員は集まるだろうか？お金のやりくりは大丈夫だろうか？経営者として一人前にやっていけるだろうか？などなど心配はキリがないものと思います。未知の経験、人生をかける覚悟など様々な不安が次から次へと生まれては消え、消えては生まれを繰り返すことと思います。この不安は経営の仕組みを学ぶことにより解消され、徐々に自信となっていきます。本書4冊を読み終える頃には、夢が広がっていることと思います。2. When? いつ？設立時期。会社をいつ設立するかは大変迷うところです。設立時期は、それぞれの考え方や巡り合わせなどで決まることが多く、一概に正しい時期があるとは言えないものです。学生時代に設立自分を試そうとする人、早く独立したい一心で脱サラ起業する人、しっかり経験を積んでから慎重に設立する人、環境変化により自然に経営者になってしまった人、定年退職から一念発起して設立する人など実に様々です。私は25歳で当時の脱サラブームに乗って会社を辞め独立しましたが、そのことが正しかったのか間違っていたのかどちらとも言えません。もっと経験を積んでから独立した方が良かったのでは？サラリーマンとしてのんびり暮らしたらどうなっていたのだろうか？若くして独立したことにより、多くの人生体験を積むことができて良かった。などと考えたりします。本書では、その一つの判断基準として、九星学から運勢というものを取り上げます。参考にしてください。コメント。設立時期と方位。私は26歳より52歳まで建設業を営んでおりました。下記編第3章で詳述。リフォーム、建設、不動産3社により、地域オンリーワン、ナンバーワンを目指していました。家づくり、店舗、事務所など建築に関わる様々な疑問についても研究してきました。その中で必ず相談を受けるのが建築時期でした。いつ建築したらよいか、場所はどこがよいか、などです。これには明確な答えはできないまでも仮想、事業所など旧姓学部に答えを求めました。その時からずっと勉強してきた旧姓学により設立時期、場所、方位などについて説明します。次ページを参考にしてください。宇宙のバイオリズムを活用する。不思議なことに、41から42歳にかけて災難に遭う方が多く、自然に、厄年、という言葉が出てきます。では、一体、厄年とは何を指して、厄年と呼ぶのでしょうか？そもそも本当に存在するのでしょうか？自然界すべてには、高不調の波が一定のリズムを持って繰り返し起こる変化バイオリズムがあると言われます。 私たちの地球は太陽系惑星の中にあり、水星、金星、火星、木星、土星、月などと一緒に、それぞれ独自の自転、公転によりバランスよく回っています。ここに重力、引力が働いていることは、皆さんもご存知のことと思います。この重力、引力に私たちの運勢も影響を受けているという考え方がバイオリズムであり、九星学が生まれました。それぞれの動き方に関しては、テキストを参考にしてください。太陽系は秒速 220km の速さで銀河系を2億年かけて一周しています。これほど複雑な動きにもかかわらず、確実に同じ動きを繰り返しています。それは引力、重力によるものであると考えられており、それらの星の位置により、誕生した人間の運命に影響を与えるというものです。生まれた年の九星盤の中央に位置する星が、その人の星になります。人間は生まれ年により、9つの星に分類される。九星とは、太陽系を回る水星、金星、火星、木星、土星の5つの星の自転公転の影響により、その人の持つ性格や運勢が決められるという説で、次の9つの星に分類されます。一泊水星、自国土星、三碧木星、四六木星、五黄土星、六泊金星、七赤金星、八泊土星、九紫火星。五行の生成とその順序。1. 太陽が陰陽に分離し、影の中で特に冷たい部分が北に移動して水光を生じた。2. ついで、火の中に特に熱い部分が南へ移動して飛行を生じた。3. さらに残った陽気は、東に移動し風となって散って木光を生じた。4. 残った陰気が西に移動して金雪を生じた。5. そして、四方の各光から余った気が中央に集まって土光が生じた。この五行の動きに関して、詳細な説明は、春季編57ページで確認ください。このように9つの星が一定のリズムに沿って運行していることを知ってください。五行の生成とその順序。1. 太陽が陰陽に分離し、影の中で特に冷たい部分が北に移動して水行を生じた。2. ついで、火の中に特に熱い部分が南へ移動して火行を生じた。3. さらに残った陽気は、東に移動し風となって散って木行を生じた。4. 残った陰気が西に移動して金行を生じた。5. そして、四方の各光から余った気が中央に集まって土行が生じた。この五行の動きに関して、詳細な説明は、春季編57ページで確認ください。このように9つの星が一定のリズムに沿って運行していることを知ってください。自分の運勢を見る。まずは、自分の星を分類表から確認しましょう。生まれた年を2月3日で分けて当てはめ、その列が自分の星となります。九星分類表は、春季編58ページで確認ください。1年間は春夏秋冬で変化し、1日は24時間で変化します。自分の星の位置にある絵を見て、おおよその運勢を悟ってください。厄年とはいつのこと。運勢の絵を見てわかるように、北は蛇に巻かれており、身動きが取れない状態です。季節は冬で植物は育たない1年です。この年を厄年と言います。母親の体内にいる時が中央で1歳、生まれた年が2歳と数え年で見ていくと、1回目の厄年は6歳。次に15歳、24歳、33歳、42歳、51歳、60歳と9年ごとに巡ってくることがわかると思います。この冬に入った年は大きな動きは避けたい1年です。冬は大地が凍りつき、芽は出ない時だからです。各季節の見方。 東から南東は火の出る運勢の強い年です。中央に入った時は充実する年です。北西から西は秋の実りの年です。北東は冬から春への変化の年です。鬼門とも正門とも言われます。夏は頂点に達するも、後半落ちていく年です。北は冬であり、新しいことは控え、基礎固めの年です。南西は運勢の強くなる変化前の準備の年です。このように各季節の特徴を捉えてください。コメント。
九星学は迷信か真実か？
私は二十歳後半より仮想学に興味を持ち、九星の動きの不思議さにも注目してきました。この運勢図は当たる人もいれば外れる人もいるものと思います。しかし、私自身の体験で言うと、厄年に入った年は確実に災難の年でした。3回目の24歳で起業時後3ヶ月入院しました。5回目の42歳には3ヶ月入院しました。6回目の51歳では会社を倒産しました。このようにあながち迷信とばかりは決めつけられないようです。倒産を経験してからは、それまでの努力の人生から離れ、今あるお金に満足。無理をしないで日々生きていることに感謝する生活を送るようになってからは、この運勢図は当てはまらなくなりました。ずっと平穏な日々が続いています。例えば、北の厄年は基礎を作る年となりました。北東の鬼門の年はこれから生まれる正門となるように反対の結果が巡ってきました。バイオリズムは上手に流れに乗ることにより、災難から逃れられるように思います。九星の動きによる運気の吉凶と強弱。以下、星順、位置、運気、意味と見方のみを解説します。詳細は、春季編60ページで確認ください。5. 中央、土曜、星間。春夏秋冬の変わり目とは立春、立夏、立秋、立冬の始流前の18日間を言う。中心であり、強い勢いを持つが、八方塞がりでもある。全2年間の好調運を保ちながら、効果を上げる年。6. 北西、晩秋、活動。晩秋でもあり、冬に備えて貯蓄する年。同時に将来の基礎を作る年。剣は父を意味し今までの成果が出る年。しかし、浮かれすぎると困難な状態に追い込まれることもあるので、低姿勢で過ごす。7. 西、秋、気越。五穀豊穣の秋、財運が強く成果が出る年となる。だはお金を表し、経済的にも精神的にもゆとりが出てくる年。嬉しいことや楽しいことが目白押しで心躍る年となるが運気は下降気味のため注意。8. 北東、初春、変化。初春、寒い冬から暖かい春へ向かう変化の年。鬼門とも正門とも言われる。権は高くそびえる山のことでこれから良くなることを表しているが、今日までの生き方により、鬼門、つまり悪いへの変化、また生まれる変化となる年。9. 南、夏、登頂。夏はすべてが頂点に達する年。しかし、後半は下降する。理は次から次へと燃え広がる日を意味し、華やかさと明るさを得られる年。その反面、隠し事が表面化して困難を招くなど、後半、注意する年。1. 北、冬、停滞。冬は停滞、休養、衰退の年となる。しかしやがて来る春に備える年でもある。寒は上が欠けると書き、地面がくぼんだ状態。今日は人がくぼみに倒れた形を表す。厄年と言われ運勢が最も悪い年で自分自身を磨く年。2. 南西、初秋、準備。花が開く一歩手前の年で翌年から続く発展運の準備をする年となる。 根は母なる大地のことで木々に芽を咲かせることから無から有を生む力を表す。無理や焦りは控え、内容の充実を図り、飛躍に備える年。3. 東、春、発展。春はすべてが明るく元気いっぱいになる年。今までの準備が実り発展する年。新は動を意味し、活気あふれる状態を表す。万事積極的に行動することで相応の成果が期待できる年。過去の行いが露見する年でもある。4. 東南、初夏、順調。爽やかな初夏、最もエネルギーに満ちて、すべてが順調に運ぶ年。孫は風のことで、風はどこからでも入ってくることから、最も良い年となる。決断力を持って望む年であり、優柔不断の態度はチャンスに逃す。以上、九星学の説明を終わります。運勢のリズムに乗る。運勢には、一定のリズムがあることが理解できたことと思います。さらに、深く追求してみましょう。北に入った停滞運から並べてみましょう。よく見ると、準備の年から期越の年までの6年間が、最もリズムに乗った期間と言えそうです。これを年齢に当てはめてみましょう。人生のリズム。春、7から12歳、16から21歳、芽生える。夏、25から30歳、34から39歳、伸びる。秋、43から48歳、52から57歳、実る。冬、61から66歳、70から75歳、譲る。このように見ていくと、リズムに乗る年代は8回あるようです。この期間が活動期間、他の3年間は反省、充電期間とも言えそうです。この運勢リズムを自分の人生計画に活用してください。コメント。有限の人生にはリズムがある。私たちの人生は有限です。この現実を知ると一日たりとも無駄にしたくない、と思えてきます。そして、短い人生にリズムがあり、このリズムに乗ることが人生の無駄をなくすように思われます。例えば冬の時期と夏の時期は厳しい年です。春は活発な時期です。秋は実りの時期です。このようなリズムがあるとすれば、その時期に合わせた生き方をすることが幸福な生き方と思います。3. Where? どこで？設立場所。設立場所が決まっていれば悩むことはありませんが、新しく店舗なり、事務所を持つことになると、どこへ行ったらよいのか悩むものです。参考までに九星学で考えてみましょう。九星方位学。全ページで9つの星に当てはめて、それぞれに運勢があることを説明しました。ここでは、移転先と自分自身の持つ星との相性が良いかどうかを調べてみましょう。木火土金水には、それぞれ相性があります。お互いの星には、相生、相克という関係です。相生関係は、相手を生かす関係です。木生火、火生土、土生金、金生水、水生木といい、木火土金水の順になります。相克関係は、相手を克する関係です。木克水、土克水、水克火、火克金、金克木といい、木土水火金の順になります。まずは、この関係を覚えてください。方位の見方。以上の五行の相生、相克関係により、吉方位と凶方位を判断します。ただし、四大凶煞は除き、自分の星と相生関係に位置する方向が絵方位となります。前述の運勢図を参考にしてください。起点は現在の自宅です。課長または経営者の星で判断します。コラム。目に見えない法則。私は25歳より、建設業に携わり、多くのリフォーム、新築を手掛け、さらに不動産業も経営。多くの方の土地購入のアドバイスをしてきました。 どうしても様々な相談を受けることになり、その答えを九星学、地層学、仮想学、いわゆる風水学というものに求め、研究をしてきました。方位については、迷信と決めつけられない目に見えない法則があるように感じてきました。参考にしていただければと思います。4. 風。誰が？経営責任者。経営者はプロ経営者でなければ務まりません。いかに技術や営業が優秀であっても経営とは違います。会社のリーダーシップを取ることを仕事として、全体をまとめる技能を持った経営者でなければ、必ず行き詰まる時が来ます。簡単に言うと、仕事のできる人より人のできた人です。仕事のできる人は、技術、営業なり、能力の高い人です。人のできた人は、仕事は優秀でなくても人間性とリーダーシップを発揮できる人です。仕事のできる人から、人のできた人へと品性を高める努力を続けられる人こそが、経営者になれることを自覚してください。経営者はプロ経営者。会社というものは、プロ経営者のリーダーシップにより成長発展する組織体であり、その組織体としての会社は一体となった生き物か、それとも精巧な機械のように仕事を営む仕組みによって、それ自らが動き始めていく経営体と呼ぶべきものです。しかし、その経営体は機械ではなく人間の集団であるため、人間関係やインフォーマルな要素により補完されて独自に行動していくものです。そして、その組織に属する人間は、一人一人様々な考えを持っているため、どうしても一つの基本を持たない限り、組織としてのまとまった行動はできなくなります。会社組織を一つにまとめて大きな力を発揮させるには、その仕組みを知ることが必要となります。それでは、その仕組みとは何か、ということになります。この仕組みを研究する学問が、経営学と呼ばれる学問です。経営学は、20世紀初頭のアメリカで、いかに効率よく管理するかを考えて生まれた学問です。それが、社会の技術革新や環境変化が激しくなるにつれ、その変化に適応したり、想像したりする行動を理論化する学問へと進化、現在では、会社経営の経済的、技術的、人間的諸側面を研究する学問、と定義されています。しかし、いかに経営学を学んでも会社の維持発展は困難です。全体の7から8割が赤字決算という現実が、経営学の限界を証明しています。本書では、経営の真理を学ばなければいかなる知識、体験も生きてこない、と訴えております。5. ホワット。何を？営業内容。何を売るのか、どんなサービスを提供するのか、様々なものがありますが、基本は社会に役立つもの、そしてオンリーワン商品やサービスです。オンリーワン商品、サービスの考え方。オンリーワンを持つことが、企業の絶対条件です。それでは、オンリーワンとは何なのか、を考えてみましょう。形と心の両面から考えれば、どんな会社であっても、必ず持つことができます。1. 形のオンリーワン。性能、新しい形、便利性など、目に見えるものがオンリーワンであれば、有利に展開することができます。しかし、流通会社などでは、形のオンリーワンを作ることはなかなか難しいものです。メーカーなど形のあるものを作り出すことも、小企業ではなかなか難しいものです。2. 心のオンリーワン。形や性能などで劣っていても、特徴がなくても、心のこもったサービスにはかないません。徹底的に考えて、お客様の心との絆を作ることもオンリーワンになりうるものです。これは大企業ではできないことです。小企業ならばできること、それは心と心の絆でナンバーワンになることです。オンリーワン、ナンバーワンへ。オンリーワンとナンバーワンは必ずつながります。 オンリーワン商品やサービスを持つことができれば、必ず地域においてナンバーワンになります。地域ナンバーワンを目指しましょう。オンリーワン、心と形、結ぶもの、ナンバーワンの条件なるぞ。
6. How?
いかにして？設立登記申請。企業計画書や定款を作成、経営に対する自信が湧くようになれば、設立登記をします。会社形態の選択。会社は大きく2つに分かれます。1. 個人会社。個人商店、個人事務所として1人、または家族で経営する形です。経営者の能力を活かし、楽しみながら生活の一部としてやっていきたい人向きで生業、家業と言われます。会社の規模を大きくする必要がなく、小規模で経営していくのであれば、この形を選択しても構わないと思います。2. 合同会社と株式会社。いずれも法人として出発する形です。両者の違いは、責任の取り方にあります。合同会社は無限責任であり、株式会社は有限責任です。事業を大きく発展させる場合は、株式会社が一般的です。法人設立登記及び申請。法務局へ登記申請。税務署へ事業開始届。社会保険加入届。労働基準局へ届。業種により許認可申請。取引銀行との口座開設。以上は、すべて事務手続きです。相談窓口にて、指導を受けて自分自身で行うか、信頼のおける行政書士等に依頼しましょう。ポイント。法人なりする場合の注意点。個人経営から、合同会社や株式会社などの法人になり変わるとき、開始決算を行います。これが将来の発展を見据えてのものであるか、ありのままを作成したものであるかにより、将来に大きく影響を及ぼします。これは大変重要なことであり、税理士とよく相談しながら進めてください。特に、個人時代の社長からの借入金や貸付金処理については、決して将来のマイナスにならないよう、十分注意してください。個人企業時代と公に認められる法人へ生まれ変わる意識と覚悟が必要です。定款の作成。法人が一つの組織として社会に認められるには、定款が必要です。定款とは、目的、組織、活動、構成員、業務執行などについての基本規約や規則などを定めた会社の憲法にあたるものです。なお、定款の詳細については、春季編67ページで確認ください。ポイント。定款作成の真の目的。改定款のほとんどは形式上のものになっており、会社の憲法と言うべきものという認識が足りないようです。会社を設立する以上、仕事を通して人間形成をするとともに、社会に貢献する次元の高い心構えを持ちたいものです。このことを十分認識した上で決して行政書士に任せきることのないように作成しましょう。7. How much? いくらで？資金調達。お金の準備は万全ですか？会社設立後、少なくとも3ヶ月から半年くらいの運転資金は必要です。1. 創業時の借入金の是非。ほとんどの経営者は、創業時に借入金を考えますが、あまりお勧めできません。借入することにより、創業時から金利負担と返済義務が生じます。できれば1年目の黒字決算をするまでは、借入をしないで経営したいものです。2. 決算後の借入。1年後、黒字決算計上により、想定する借入額はもちろんのこと。余裕ある借入金により、順調な経営が約束されます。借入金の返済に悩むことなく、金利負担のみで経営していくことが叶います。3. 潤沢な流動資産の確保と借入体制。 資金が潤沢にあれば、余裕を持った経営が可能になります。その金額は業種により一概には言えませんが、十分な現預金を確保しておくことが必要です。そのためには、借り入れがいつでもできるよう、金融機関と良好な関係を築くことが大切です。ポイント。借り入れ金に対する考え方。よく無借金経営を称賛する声を聞きますが、果たして無借金経営は褒められることでしょうか？現実的には、無借金経営のデメリットの方が多いように思います。設備投資や商品仕入れが制約される。法人税などの負担が大きくなる。リスクに備えることができない。一般的な借りたら返さなくてはならないとの概念を捨て、財務戦略上最も必要な金の確保のためであり、その利用代が支払い金利であると割り切ることが必要です。松下幸之助氏は、潤沢な資金を持つことをダム経営と表現されていました。ただし、銀行などの金融機関以外はどんなに困っても借りてはいけません。親戚、身内、友人から借りると道義的責任として経営者の良心の呵責に耐えられない日々が待ち受けています。さらに高利貸しや闇金に手を出すと、ほぼ 100% 倒産に至ります。第3章。企業計画書の作成。会社のイメージが頭の中に湧いてきたら、自分自身の考えを確かなものにするため計画書として書面化しましょう。計画書の書き方は様々ありますが、基本的な骨組みは次の通りです。1。表紙、事業計画全体を表題として表す、企業計画書、設立主意書など。2。はじめに、経営者自身の紹介と、今日に至る経緯や、事業に対する意気込みを表明、関係者の協力を訴える。3。自社紹介、会社の内容、今日までの経緯と設立目的など、資料とともに分かりやすく紹介する。4. 事業内容、扱う商品やサービス、事業の全体構想、将来の姿、それに行き着くまでの道筋などをまとめる。5. 経営理念、事業に取り組む考え方や心構えを経営理念にまとめる。経営者自身の人生に対する考えと一致し、全社員が一心同体となれるものを確立する。6. 経営方針、会社の進むべき指針となるものを樹立する。経営理念を実現するため、全社員を一つにするための具体的な方向を示す。7-1。組織計画、組織を円滑に動かすための方法、社員と仕事が調和し、やる気を生み出す組織。社員の紹介と組織図及び組織運営の方法。7-2。営業計画、おのずと売れる仕組みの作り方、お客様との心の触れ合いや営業の取り組み方を作るオンリーワンを基本とする。7-3。財務計画、資金が潤沢に流れる体制、長期収支計画と短期計画を作成する。当面の資金繰り計画と銀行口座開設など。8。日程表、スタート時の日程、スケジュール。9。終わりに、全体のまとめ。これに特に訴えたいことや資料などを加えて、自分自身が納得、無理のない計画書を作りましょう。別冊、経営計画書を参考にしてください。第4章。会社経営は夢に満ち溢れたもの。経営者の誰しもは、起業するとき、また、社長業を受け継いだときは、夢を持ってスタートしているはずです。しかし、順風満帆とはいかないのが現実です。なぜ苦しみを味わったり悩んだり、
果ては自分の人生を犠牲にすることなどが起こるのでしょうか？
もちろん外部の環境であったり、他人のせいもあるかもしれません。しかし、会社が苦境に陥る原因は内部、それも経営者自身にあることがほとんどです。現在、黒字を計上している中小企業は全体の3割弱と言われます。
なぜそれほどまでに厳しいのでしょうか？
景気が悪い、構造不況業種だ、規制が厳しい、銀行が悪いなどと耳にします。しかし、その中でも業績の良い会社もあります。
勝ち組、負け組と言われますが、その差はどこにあるのでしょうか？
運が良かった、アイデアが良かった、社員に恵まれたなど、表面的には様々ありますが、
本質的な違いはどこから来るのでしょうか？
それは、経営者が経営の基本を身につけているかどうかによるものと思います。経営の原理原則を学び、かつ、日々の会社経営に役立てる努力を怠らない結果であるということです。IT や AI などの目覚ましい技術革新が進み、複雑な経営環境となった今日、従来のように自分の経験だけの狭い範囲で経営することは許されなくなりました。逆の言い方をすれば、経営の基本原則を学べば自社の弱点を把握、それを改善することができるようになり、自信と希望を持って経営者としての人生を送れるようになると思います。経営者になる以上、会社経営を通して社会に貢献しながら人生を楽しむ、気概と余裕を持ってほしいものと思います。そのためには、経営者としてのあるべき姿、そして、そのようになるための方法を知ることから始めてください。
それではどんな勉強をしたらよいのか？
非常に難しいことですが、本書で学んでください。経営は、社会環境に柔軟に対応しながら、感情を持った人の能力を発揮させ、かつ組織としてまとめていかなければなりません。本書は、会社が生まれ、成長発展、そして老い、亡くなるまでをテーマに幅広くまとめました。まさに、会社の誕生から育て方、病気になった時の対応方法、そしていよいよ寿命が尽きる時の円満な閉鎖の方法まで、春夏秋冬に例えてまとめております。第5章。初年度黒字決算計上により、企業成立。会社を設立してから1年が経過すると、最初の決算を迎えます。この決算を黒字計上することにより、社会の一員たる法人としての存在を認められることになります。赤字会社の評価は著しく下がり、資金調達をはじめあらゆる方面に影響を与えます。赤字とは収入内で経費を賄えないことを意味するからです。たとえ1万円の黒字でもプラスとマイナスの差は、極めて大きく将来の経営を左右するほどです。初年度黒字決算を達成して初めて会社設立が完了したことになります。黒字決算を計上することが経営者としての第一歩であることを認識しましょう。そして、経営者として心理を学びながら経験を積むことにより、プロ経営者に育ってゆきます。ポイント。設立1年目の決算は黒字が至上命題。企業とは黒字決算を計上することにより認められます。会社を作って3年間は赤字決算でも良いという人がいます。専門家からも聞くことがありますが、とんでもないことです。絶対に間違っています。赤字決算は将来性がない会社、3期連続赤字は経営破綻会社。これは常識です。新しく独立して3期連続赤字を続けたら、ほぼ間違いなく企業5年説の倒産グループに入る会社です。企業とは黒字決算計上しように認められ羽ばたくものぞ。新しく起業した初年度は信用力を証明するとても大事な1年間です。この1年間の決算内容により、将来への飛躍が保証されることを肝に銘じてください。仮に赤字であっても販売管理費を繰り延べ資産として計上すれば黒字決算になります。これは企業初年度に適用される制度です。借入れが可能になる。黒字決算計上により借入れや公共機関からの協力もスムーズに得られるようになり、いよいよあなた本来の良さを発揮した経営をしていくことになります。人、物、金の3本の枝をバランスよく調和を取りながら伸ばすことにより、おのずと発展していきます。第6章。 経営計画書の作成。新芽が誕生、2年目を迎え、いよいよ幹を伸ばすことになりました。黒字決算を計上した会社は、周囲の皆さんから一本立ちする会社として認められ、期待をされるようになります。いよいよ新芽から幹が伸び、子葉をつけ、花が実ってゆきます。この過程が本書のテーマである、経営の木を育てることです。春夏秋冬にて、それぞれ詳しく説明しておりますが、一足早く全体を把握しておきましょう。1. 経営の木を育てる。土壌の改良、経営者の品性を高める。土壌は、経営の木を支える最も大切なものであり、経営者の品性です。品性の基本となる心理は、引用思想から学びます。2. 根を張る。経営理念の浸透。会社の根本的な考え方を経営理念に定め、全社員や協力会社が一つの心でまとまるよう浸透させます。目には見えずとも、どんなことがあっても絶対に揺らぐことのない信念、哲学が全体を支えます。社長の考えと社員一人一人の考えが一致し、一心同体となった組織は、どんな嵐が来ようともびくともしない強さがあります。その元となるものが経営理念です。3. 幹を伸ばす。経営方針の樹立。経営理念に基づき具体化するための考え方、方向性を示すものです。経営理念は土の中にあり見えませんが、経営方針は見える形として、その時々の内外の環境変化に応じて変化するものです。4. 枝を伸ばす。組織、営業、財務計画の調和。経営方針を具体化、実行するのが3本の枝です。組織、営業、財務計画の3つの計画です。こうして、経営の木は繁茂してゆきます。以上を別冊、経営計画書を参考に作成してみましょう。仲間たちとの触れ合い。経営の木を育てる会では、参加された方からの声をその都度いただいておりました。反省、感動、気づきなど、珠玉の声が満載です。ボイス&コメント。経営の木を育てる会、参加者のアンケートの声です。気づき、反省、決意など、一人一人の声に対して依頼てまいりました。同じ仲間たちの声を身近に感じることにより、一層理解が深まるものと思います。20. 経営者の仕事はリーダーシップを発揮すること。経営者の責任についてのお話がとても心に残りました。存続責任、公共責任、調和責任。特に調和責任は古川先生ならではと思います。会社経営者ではなく、経営者はリーダーシップを発揮して経営をするという一つの役割を担っているに過ぎない。その考えを持つからこそ、会社を私物化することもなく、また、会社を閉じなければならない時になっても、経営者自らも一緒に倒れる必要はないと気づかされました。コメント。経営者の責任については、様々な方が論じておりますが、ほとんどが、会社と自らは一心同体である。と主張しています。心構えとしては大切なことですが、行き過ぎると悲劇を生むことになります。自分の身をもって償おうとする心です。そもそも経営者の人生は有限です。会社存続の無限責任を負うことはできません。21. 繰り返し学ぶことの大切さ。私は数日前、ほぼ同じ内容を名古屋駅前の会場で受けさせていただきました。何度も何度も聞いていくうちに、実践の場でこれが先生の言っていたことに当てはまることだとか、あの時おっしゃっていたことはこのことかなど、勉強会で学んだことがふっと頭の中に浮かぶようになり、すごく生きてくるようになりました。先生のお話を知識として聞いていた時もあったと思います。繰り返し学ばせていただくことで身に積み始めていることをとても嬉しく、またありがたく思っています。コメント。 何度も受講してくださり、ありがとうございます。今まで多くの方々が受講してくださいましたが、何度も繰り返して聞いてくださる方が増えてきました。経営学を知識として捉えると一通り、春夏秋冬を学べばそれで終了になります。しかし、経営学を経営道として捉えると、学べば学ぶほどシンプルになりながらも、到達点は先へ先へと伸びていくことになります。そして、経営のすべてが順調になっていきます。道の道は常の道に蹄に通じるのかもしれません。22. 己の在り方が最優先。経営とは何たるか、その根幹の一端を学べました。いかに心や信念が大切か、方法や技よりも己の在り方が最優先であると感じました。その上で知識や心理を武器として持ち、世の中に素敵なものを与えていきたいと思います。コメント。知識と心理の違いを明確にすることができる人は意外と少ないものです。ほとんどの人が分かりきったことと受け止め、右から左に流してしまいます。しかし、この違いは、天と地底の違いがあります。人生を歩むには、両方とも必要なことであり、その捉え方によって結果は全く違ったものになります。経営という仕事に携わるからには、この二つの違い、そして二つの調和を取ることの重要性を悟らなければ、確実な経営はできません。経営というものを知識として捉える世の中にあって、当勉強会は、知識は真理によって生きることを広めていきたいと思います。知識、見識は、短識によって生きるその短識を生むものが真理である、ことを悟れた人は、何事にも恐れず、正しい道を歩めると思います。23. 欠点があってこその人間。欠点があってこそ人間。人をも自分をも、どこか責めている自分がいました。和合してはいけないものの区別がつけられず、お人よしになっていたように思いました。最も大切にしなければならないのは、社員。薄々感じておりましたが、やっぱりか、という気持ちです。多くの人を裏切ってきたことを、なかったことにして生きていたり、言い訳して相手のせいにしている自分を発見しました。コメント。自分自身を客観的に眺めることはとても大切なことです。客観視できると様々な気づきを得られるようになり、確実に前進していくことと思います。最も大切にしなければならないのは、社員であることに気づかれたこと。これが社員と一心同体になる第一歩です。社員との日々を輝かせる良い言葉と思います。楽しみは、社員と共に、打ち集い、会社の未来、語り合うとき。24. 経営は仕事と捉える。経営というものを仕事として捉えることが必要であると学びました。経営の世界においては自分を信じてはいけないということが心に残りました。どんな困難をも乗り越えていけるよう知識のみでなく、その知識を活かす知恵。世の中の真理を学んでいきたいと思いました。コメント。人の話、つまり知識を信じると迷います。自分を信じると行き詰まります。今までこのような経験をされたことはなかったでしょうか。人の話、つまり知識
や自分を信じて幸福な人生を送った人が果たして何人いるでしょうか。
意外なことに極めて少ないことに気づくかと思います。どんなことがあっても揺るがないもの、それを持たなければ心の平穏は得られないと思います。それを真理に求めています。少しずつ理解されてゆくと思います。25. ありのままを受け入れる。相手のありのままを受け入れること。職員が期待する程度に成果を上げてくれない、成長してくれないことに、もどかしさや苛立ちを感じていましたが、彼の能力を超えた結果を期待していたのだということに気づかされました。経営者として、職員の能力を見極め、能力を相応した仕事を割り当てることを考えたい、職員の能力を超えた期待を抱かないようにしたいと思いました。コメント。 この気づきはすべてに大きな変化をもたらすものと思います。人は長所を引き出すことによって短所は消えてゆきます。短所を指摘して伸ばすことは誰にも通用することではありません。人それぞれ違った能力を持っているからです。それぞれの長所を見抜き、それに自信を与え伸ばしてあげることが経営者のリーダーシップと言えると思います。26。人は変えられない。自分が変わるしかない。講義参加者の方から、会社に貢献できないスタッフはどうしたらよいのか、というお悩みに対し、その社員に仕事を任せているあなたの問題、との古川先生の回答にはっと我に返った次第です。任せている以上、その責任の所在はスタッフではなく社長自らにあることを改めて悟りました。今後は自分自身に置き換えていくと同時に、人は変えられない、ならば自分が変わるしかない、を肝に銘じて経営をしていきたいと思います。コメント。このように気づかれていくことを大変嬉しく思います。知識は向上心を尊重、努力することにより悩みを生み出します。できないことを努力するより、できることをやれば自信がつき、それが結果的に向上心につながるというように考えることが真理の捉え方と思います。27。達観視する。恨むは心が固まること。憎むは心がますます重なること。感じの奥深さを感じるとともに、恨み憎しみの心を止めず、流すことが大切であると認識しました。日々の仕事の中で、様々なトラブルが起きますが、それに振り回されずに、達観視する品性が経営者には求められる。達観視するには、マズローの説く6つ目の欲求、自己を超越し、他者や社会に貢献するという思いが必要ではないかと感じました。コメント。日々の出来事は難しく考えず、ありのままの自分を大切にした方が良いように思います。他者や社会に対する貢献についても意識して行うことではないように思います。自分のためにしたことが他人のためになっていた。他人のためにしたことが自分のためになっていた。自分を大切にすることと自分だけを大切にすることは違う。このような考え方が真理に基づくものであり、品性が向上していくように思います。28。黒字への関わりを持ち続ける。起業に関して、もう終わった段階ですが、会社設立のチェックポイント表、起業計画書、調和関係図を改めて作成したいと感じました。きっと気づきがあると思うので、黒字決算になって初めて社会に認められる先生がよく煽る黒字への関わりを理解、できました。コメント。黒字への関わりは、黒字決算が出なければ存在の価値がないと言い切っても良いと思います。現実に3期赤字決算を続けると経営破綻企業として誰からも相手にされず消えることになります。いつも黒字決算を頭に入れておかないと3年間はあっという間です。Q&A勉強会参加後のアンケートに対する回答です。双方向で学ぶことにより、一層理解が深まるものと思います。会社設立を考えている若い方や年配の方、それぞれが不安と希望を抱えています。そのような人たちに細かな部分まで真切り丁寧に指導させていただきました。質問。
経営免許証協会とか作らないのですか？
回答。横浜校の初回でこのような提案をいただけるとは考えていませんでした。全体の理解の速さにとても驚きました。経営免許証はずっと前から思い続けていることです。20年前、一度国会議員を通して経営免許証の必要性を訴えたことがありますが、私の力がなくなってからのことであり、諦めていました。それが、この勉強会を開くようになり、再び経営免許証の必要性を訴えています。会社を作ることは、大変な社会的責任を伴います。 80% が赤字決算など許されることではないのです。無免許運転ばかりで、あちこちで事故が起きていることと同じことだからです。交通事故数は、昭和46年の 1.8 万人をピークに減り続け、昨年は未知と起きるほどに減少しています。自殺者2万人のうち、経営難で亡くなる方の比率は多いと思います。自殺で亡くならなくとも、ストレスなどで精神的な病にかかり、再起できないケースは何万人いるか想像がつきません。このように経営苦による社会的影響は計り知れません。ところが、経営の何たるかを正しく解ける人がいないのが現実です。皆さんと力を合わせ、経営免許証制度確立を考えていきたいと念願しています。今、計画していることは、全国の中小企業経営者へ向けての本の出版と経営の木を育てる会のテキスト用として春、夏、秋、冬、各200ページ、4冊の刊行です。この4冊は、経営の木を育てる会参加者の皆さんからの約200もの声と再建事例58、例を掲載してあり、おそらく全国でも例のないオンリーワンと思います。これらを実績として働きかけていきたいと思います。どうぞご協力をお願いします。質問。一人で株式会社を運営しており、一人で対応できないような受託内容によっては、チームを組んでおります。一期目から黒字にはしてはいるものの、仕事はしているが、経営はしているのか。というところです。目先の仕事に追われてよいのか、事業設計と将来の仕込みとのバランスの取り方など、お聞きしたいところです。回答。株式会社の基本は複数の社員です。社員でなくても、仲間とチームを組むことで、リーダーシップを発揮する必要があり、その中から徐々に器が大きくなり、会社として成長していかれることと思います。今は、一人で仕事をしておりますが、徐々に経営をしていく感覚に目覚めていくはずです。となると、組織運営を考えていかなければなりません。組織運営は、下記編第2章組織活性化計画で学びます。そして、将来の設計ですが、別冊、経営計画書の作り方で学びます。日々の自分自身の考え方、行動、反省を繰り返し書くことによって、自然にバランスが取れていくものと思います。日記は当日を記録する意識ではなく、その日、その日の出来事、考えたこと、将来のことなど、紙面を埋めるつもりで、作ってみてください。必ず効果が出ると思います。質問。人は人を救えないとして、それでも人に仕事を教えて成長の手引きをすることが身についてこないときはどうごし、どう伝えたらよいでしょうか？回答。これは3つの原因が考えられます。
1、その人の能力以上の仕事を要求していませんか？2、仕事の教え方が難しくありませんか？誰でもできる手取り足取りの業務マニュアルを持っていますか？ 3. 経営者自身にその人の良い悪いを受け止める品性が身についていますか？
これらは社員から見た甘え的な要求ですが、まずはこの3つを分析、反省してください。それでも成長がないとしたならば、社員としての適性の問題です。それぞれを、在、在、在と分けてみよ。人の扱い、見えてくるなり。一人一人を冷静に客観的に眺め、処遇の判断をしてください。よく社員を辞めさせてはいけない、という声を耳にします。しかし、すべての社員に通用することではありません。もし、シロアリのような存在ならば、排除しなければなりません。シロアリは、その家に生活させてもらいながら、基礎から食いつぶしてしまうからです。経営者の品性は、人間性と経済性の両立であることを忘れないようにしてください。
質問。企業について企業前の準備など分かりましたが、
経営者として不可欠なことを今後も教えていただきたいです。
経営者としてのバランス感覚の身につけ方はどのようにしたらよいでしょうか？
回答。 バランス感覚は心理を学ぶことにより身につけることができます。形式上の起業はとても簡単で法務局の説明を受けるだけでわかるほどのレベルです。しかし、経営の継続はこれから何十年と続きます。その間には様々な困難や環境変化に遭遇するものと思います。その流れに飲まれず、上手に乗っていくには知識だけでは限界があります。バランス感覚が必要だからです。そのバランス感覚を身につけることこそが経営者としての勉強です。本書では経営の木を育てることに例えて説明しています。経営の春夏秋冬として、四季をめぐるごとに経営者として成長、そして最後は閉鎖まで経営者の一生としてまとめています。経営者の人生は喜び多く楽しいものであることが実感できてゆくと思います。必ず理解できるようになりますので、当勉強会にて学んでください。ただし、知識の勉強ではないため、一回で覚えてしまうものではありません。勉強したことを経営現場において、心理で活用することにより、徐々に悟ってゆくものだからです。質問。インターネット事業という無形のサービスを提供するにあたり、すべて自分で対応できるゆえ、社員を雇うより、さらに自分のスキルを上げて顧客と寄り添うサービスを提供し続けることはどうなのか。自問しています。回答。これは使命感の問題と思います。インターネットの普及により営業の方法がガラリと変わりました。そのために一部、詐欺的業者が横行しています。2、3人の会社に動画による大企業並みのホームページを進め、さもお客様が殺到するかのトークで契約を結び、数百万円も請求し、それをリース会社から回収し、会社にはレンタルと錯覚させたリース料金で支払わせるという形です。会社が再建に向かうとき、足かせになっている原因の一つはこのリース料金です。このような業者が横行している業界を正し、多くの人のためになろうとする使命感があれば、自分の能力を世に奉仕しなければもったいないと思うようになるはずです。そして、社員を雇用することに悩まれているとのことですが、同じ使命感を持つ人たちが集まれば会社として成長してゆけるし、何より自分自身にさらに高度な能力が身についていくことになります。会社経営を通して自分自身を成長させていきたいとの覚悟次第です。質問。
古川さんが経営された会社の創業時、どんなことに気をつけて経営されていましたか？
回答。私は25歳で非常に単純な理由で創業しました。自分の能力がどこまでのものなのか試してみたい、そしてそれぞれの世界で一番になりたい、このような単純な動機でした。ただ一つ明確に持っていたのは、黒字決算でなければ存続価値がないでした。赤字ならば存続できないと単純に考えていました。この関わりはずっと持ち続けており、会社を経営する以上、何が何でも黒字にしなさいと言い続けております。私は単に、会社は黒字経営が当たり前と思い続けるだけで必ず黒字経営を続けられると思っています。決して黒字にすると税金を払わなければならないなどの声に惑わされないでください。少しの金額で構わないので、黒字決算に関わり続けてください。